エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ユージです。
さてさて、
はい、
あのブリーフ判事を罷免する判決が出た昨今でございますけれども、
おお、
最近いかがお過ごしですか？
トランクス派による反乱だね。ブリーフなんか認めねえと。
ああ、裁判官が全員ね。
まあ、何ですか、ノーパン派の方がもしかしたら多数派かもしれないけど、
ああ、
放送会においてはね。
あの下はね。結構時間かかりましたよね。10年近いんじゃないかな、判決出るまで。最初の事件から。
あの、見えたとか見えないとかってやつでしたっけ？
え？何の話ですかそれは。
いや、あの、なんか、投稿が、要はあれだった、不適切だみたいなやつでした
っけ？ああ、そうです。そっから始まって、あ、なんか、被害者を傷つけるような発言を、ずっと SNS で続けていたみたいなことで問題になったんですよね。
なるほどね。まあ、じゃあ、次の道はでもね、どうなんですかね、何するのかわかんないですけど。
もう何もできないんですよね。不服の申し立てもできない裁判なので、うん、もう判事っていうか、まあ放送会からは足を洗うしかないんじゃないですかね。
うん、じゃあアパレル関係ぐらいしか。
ああ、そうです。新ブランドを立ち上げるってことですよね。
そうそうそうそうそう。純白のね。まあこんだけね、もうマーケティングは十分されてますから、ちょっと買ってみたいっていう人もいるんじゃないかと思いますけどね。
まあ応援する人はいなくはないでしょうけどね。
そうですね。あの、そろそろじゃないですね。今日、昨日とか多分もう桜が満開だ、みたいな。
満開はまだまだですけど。
まだなんですか？でもほぼほぼね、私が見た限りでは。いや、これ焦んない。あ、結構すぐに散るんじゃないかって思う場所もありましたけど。
ああ、ちょっと天気良くないみたいですから散っちゃいますよね。
あ、そう、雨でね。あの、なんか、これは、ただの、なんだろう、自分のこう、感覚。もしくは、思い違いだけなのかもしれないですけども、
はい。
なんか昔の桜の方が綺麗だったんじゃないのかなっていう。なんか色がもっと濃くなかったかみたいな。なんかなぜかそんな気がするんですよ。気のせいなのかもしれないが、感動が薄れるっていう、薄れてしまっているっていうのは、私の感受性の問題なのか、桜の問題なのかは不明です
が。あれですよね。あの、ソメイヨシノが増えすぎたんでしょうね。
おー、あ、色って意味では。
そうなんですよ。色で言うと、ソメイヨシノは白っぽいんですよね。
なるほど。
あの、昔からある山桜系はピンク色ですよ。
そうだよね。だから、そういうな、いや、たまたま見てるのが、ちょっとそっちに、ソメイヨシノに寄ってると、なんか白っぽいなーっていう印象になるわけか。
そうそう。あと、ソメイヨシノも、あの、木が年取れば取るほど白っぽくなるって言われてますよね。
あー、白髪みたいなもんだ。
だから、ソメイヨシノ一斉に植えられて、たのがどんどんどんどん同じタイミングで白くなってるんじゃないですか。
いや、なんかちょっとだから私も桜の歴史を調べたら、やっぱりなんかソメイヨシノはなんかなんですか、繁殖が簡単だからっていうので、なんかどんどんどんどんこうなんか添え木でこうバンバンバンバンこう増やしてったって話をちょっと見たんで。
そう、まあ語弊があるけどね、繁殖じゃないですよね。
繁殖じゃないか。
あの、
クローンみたいなもんでしょ？
そういうことですよね。正しい意味で普通の木みたいに繁殖はしないんですよ。人工的にしか増やせない。
そうそう、なんか要はくっつけて、あ、そうか。ちょっと切った枝かなんかをこうくっつけていくわけですよね。
そういうことです
ね。この長木みたいのに。寄生みたいなもんだよね、なんかね。
寄生っていうか、それは昔からやられてる継ぎ木ですからね。
あ、継ぎ木ですか。まあでも、なんかそれが、あの、他よりもすごい、なんか早いというか、ね、うん、2年ぐらいで桜が咲く場合もあるとか言うから、だから要は、観賞用にこりゃいいわと一気に増えたんでしょうけど、
うん、
ちょっとだからもう年、ね、樹齢が経ちすぎているっていうのもあるのかもしれないし、
うん、
あと、素朴にちょっと飽きてきたんですね、私たち。
ああ、ソメイヨシノが増えすぎてね。
ちょっと映えないなっていうやっぱ雰囲気。まあ、最近やっぱこうなんですかね。ちょ、色合いが派手なものが多くなってきている関係で、おそらくですけど、桜って結構派手な分類のものだったと思うんですよ、昔ね。ピンクとか。今なんか結構カラフルなものが増えちゃって、街に、世の中に。ちょっと、あの、沈んでんじゃないかなっていう気もしなくもないんですよね。
まあ
でも
単純にソメイヨシノ植えすぎて飽きてる感じはあるね。
だから今後は、というかもうこれからは違うやつをどんどんやってってもいいんじゃない？別に。決まりはないでしょうか。
まあだからソメイヨシノは多分手に入りやすくて植えやすいから多分植えてるんだと思うんですけど。
ちょっとさ、今の技術をもってすればさ、
はい、
毎年色が変わるんです。今年は何色でしょうみたいな。
あ
盛り上がる系のものもできんじゃないのとかさ。
それはさ、あなたが普段花を見てない証拠ですよね。
ほう。
あなたはアジサイとかチューリップとかは見てないですよね。
あ、あれはなんか、なんか、酸性やらアルカリ性やらでとか。
そうそう、色が変わりますもんね。
いや、だけど、だから、まあ、じゃあアジサイでもいいですけど。いや、なんかさ、なんかこう、もう桜、ちょっと、あと、短すぎる。
ああ。
時期が。
そうですよ。10日も持たないですからね。
幹事の気持ちを考えろと。
ああ。花見をね、任される身にもなれと。
そう。なので、もうちょっと安定的に綺麗で、まあなんだろうね。ちょっとこう、目新しいものに変えていくと。
ああ。
いう。
昔から日本の花見っていうのはもともと梅だったんですよね。
ああ、そんな話も書いてあったね、
うんうん。いつの間にか桜になってますけど、だからいろんな花をめでればいいだけだとは思うんですけどね。
なんか、ああ、まあね、ちょっと地味なんじゃないの他の。あれでしょ、木じゃないと桜の下でっていうのができないもんね。
ああ、そうだね。
花だとちょっとここ地べたにみんな寝っ転がんなきゃいけない。
這いつくばってタンポポ見るみたいなことがちょっと難しいですもんね。
ちょっとね、だから、もっと高い、もっと高い木だとどうなんですかね。
もっと高いと花が見えないですよね。
で、そこで、あれですよ、だから。雑居ビルの屋上でビアガーデンみたいな。グランピング型花見っていう。
それビルより木が高いってことですよね。
まあ地上15階建てに匹敵する。
それはもう北米にあるメタセコイアとかそういう樹齢3000年レベルの話ですよね。
まっすぐ立ってるなーっていうやつですよね。そうなる。
ほとんど花咲いてないと思いますけどね。
まあそうか、あんまないのか。結構難しいですね。そういう花見を目的として考えたら、まあ言われてみりゃ、じゃあやっぱ桜だったのか、気もしてきて。
まあで、別にでも金木犀でも何でもいいと思うんですけどね。
いやー、ちょっと。金木犀は、まあ、どうかな。色は結構派手か。派手だね。うん、でもなんか粉みたいなやつがさ、弁当に入ったりするじゃないですか、多分下で食べたら。なんか、ふりかけみたいになっちゃうじゃないですか、あれが。
ああ。
よって桜ぐらいがちょうど良いと。待ってても、なんか情緒があるね、さ、花びらにみたいな。
なるほどね。
まあでも、せっかくね、こんな歴史も、まあもうそろそろね、あれですから、技術革新も進んでるんだから、AI と組み合わせてもいいですけど。
お、何でもかんでも AI にしてしまえっていうことですね。
何でもかんでも AI に聞いてみよう。一体この桜はいつ咲くんですか？
ね、ああ。まあね、それは単純に計算はしてくれると思いますよ。温度の積算をね。
まあだけどなんかこう、ちょっとね、そろそろって意味では、まあでも桜っていろんな種類があるわけですからね。交配とかも続けてるんでしょうし。うん、
桜自体もいろいろあるし、まあ例えばこの時期からだったら花水木とかがピンクで綺麗ですよね、木としては。
おー、これだって増えてくれば別にもうちょっと市民権を獲得できるね、多分ね。
ああ、そうですね。梅から桜に行って花水木に行って、まあ、しばらくは楽しめるからね。その後はアジサイ見てもいいし。
そうかもさ。花に興味が、あ、そうね。私はないからあれだけど、ない人でも知ってる桜っていうのはそういう意味では、まあ、素晴らしい知名度ですね、そういう。
まあ、大体学校にあるからね。
ああ、あれはそうか、刷り込み教育だったのか。
そうそう。
入学式、卒業式といえばと。ああ、そうそうそう、なるほどね。
校庭に植えてある木の中で花を咲かせて美しいものの代表例ですよね。
そうか、そうか。
あと花が咲くのはなんか椿とかそういう感じの低い木が多いんじゃないかな。
確かに木でそういうのはないね。
背が高くて見栄えがするやつっていう意味ではね、学校にはあんまないですよね。
いやだから今後はあれですよ、だから何に、校庭にあるといえば、ひまわりだからあれをもっと長くしてさ、高さを。怖いなこれっていう。見下ろされてるぞみたいな。
ああ。ありますよね。ひまわりでもすごい背の高い品種のやつがさ。
うん。
ああいうのいっぱい植えてね。
そうね。うん、ちょっと気持ち悪いなってなって、やっぱやめようってなっちゃうかもしれないしね。
つか、ひまわりもひまわりで咲いてる時間は短いからね。
夏。
しかも夏だと小学生は学校行ってないですよね。
見てないんだ、実はっていう、
ね。そうそう。
毎季節毎季節花見ができるように設定していく方がいいのか。まあ、冬はちょっとあれですけど。
まあ、冬だったら椿でも何でも見ればいいじゃないですか。
もうあんまり最近何花見ってどうなんすかね、そんなやってないのかな、なんか。
でも連日のように桜の名所に皆さん押しかけてる映像がテレビで流れてますよ。
うん、そうか、もう未だに未だ。ねえ。いや、コロナ禍挟んで、これいらなかったんじゃねえって思った人もあんまいなかった。いたのかもしれないけれども、まあ復活じゃしてるわけですね、最近ね。
だから、コロナ禍挟んでっていう意味で言うと、酒いらないよねって話になったんだと思うんだよね。
あー、なるほどね。 そうか。本当の花見になったね。
そう。だからまあ、どんちゃんしてる感じはあんまないですよね。
健全な花見ですね。
あと最近はやっぱ外国人がすごい多いですよ。
そう。やっぱあれって、だから、我々は飽きてるけど、そうでもない人、そうか。初めて来た人にとってはやっぱり、まだまだインパクトあるのかもしれない、
ね。だいたい桜ないからね。
じゃあ、あれだね。もうインバウンド用にさ、はい、この山でやってくれっつって、なんか異常に高い入場料で、みたいな。
ああ、金を取る方法でね。
だって、日本人は飽きたりしては、ね、し始めてるぐらいだから。
いや、飽きたのは君だけかもしれないですよ。う
ん。あ、そうですか。
だって、未だにだってね、目黒川沿いとか、すごい行列になってましたよ。
ああ、中目黒とかね、確かにな、あの辺は。
上野とかも人がいっぱいいましたよ。
ねえ、そうか。そうね、まあまあ、季節もいいし、
でもあれですよね。富士山も入山料1000円だかなんだか取るようになったっていう話だから、
そう、
桜の名所もお金取っていいんじゃないですか。
いや、そうだから桜ってその見えちゃうからね、お金払わなくて。それがちょっと難しいよね。
そうね。
はい、見たでしょうってわけにいかないからさ。
ああ、だから通行料ですよね。
あ、そうか、だからでもすごい混んでるとこなんかね、迷惑するからお金を取るっていうのはありかもしれないですね。
そうですよ。だって目黒川のところなんかあれゴミすごいですからね。
ああ、ほらほら、やっぱり観光郊外オーバーツーリズムが。
ここ入ってますよね、どこでもね。
ああ、やっぱりどんどんお金を、やっぱあれだね、成田空港で、はい、桜税と、
その
時期によってね。
そうだね。
勝手に取っていくっていう。桜見るでしょって言って。
あれですよ。入国税ですよね、つまりね。
まあまあ、まあそうなんだけど。いや、納得感があるようにさ。いやいや、ほら皆さん桜楽しみでしょと、桜の整備もお金かかるんですよね、って言って。桜税を春は取る。まあ
はいはいはいはい。
まあ、あとは何ですか、インバウンド。まあ、高尾山行きますよね、と。
あ、
高尾山。これも整備にね、ちょっとお金がかかるんですよ、とか、富士山もとかさ。アイテムをこう、全部出して。
ああ。
これぐらいはやっぱ取ってもしょうがないですよね、と。
もうあらゆるところから金を絞っていくっていうね。
そうそうそう。
うん。そうするとオーバーツーリズムやむかもしんないね。
いや、そうそう。いや、それでも来んなったらもうそれはもうしょうがないと。
あ。ね、なんだかで見ましたけど、路上喫煙禁止のところで外国人がタバコ吸ってて、罰金払わされてるんですけど、
うん、
罰金が安すぎて、はあ、そんなんだったら払って吸うわっていう。
ああ、それダメですね。
2000円でタバコ吸うチケットを買ったようなもんだよね、みたいなことを言ってて。
じゃあ、やっぱり、昔のシンガポールみたいに、ムチ打ちですよ、と。だから、そういうなんか、あれでしょ、取り締まる人とかガードマンみたいのが一緒にくっついて、なんか2000円とか徴収するわけでしょ、そういうの。
そういうやつ。
条例違反だから。だから女王様が帯同して無知を持ってるっていう方が出ていい。パチンパチンと。
お前今無駄で桜を見たねって。
なんかちょっとそっちの性癖の人が逆に集まってきてオーバーツーリズムになるのも良くない、
ね、ああ、変態の群れがっていう。番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースと、アレな話題をお待ちしております。早速ニュースに行く前にですね、ちょっと、お詫びですけども、
はい。
ちょっと多忙でして、タレコミのチェックが甘いところがあると思いますけども、
あ、
その辺はまあちょっとご容赦いただきたい部分がありますよと。
なるほど。チェックが甘いっていうのは何ですか？
あのね、タレコミやる場所がまあ何箇所かあるわけですよ。メールできたりとか。
ああ、そこ全部見てないから、私タレコんだのに放送されてないじゃないかとか、ああ、タレコミいただきましたの名前に入ってないじゃないかみたいな、そういうことですか？
そういうことがある可能性があるってことです。
なるほど。
なのでまあ、来週以降にまた取り戻せればと思ってるんですけど、ちょっと今週はね、ご容赦いただきたいと思います。
はい。
では、ニュースの方参りましょう。
はい。
タレコミいただきました。ロクさん、リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月19日、産経ニュース。宇宙ステーション詐欺。滋賀県警大見署は19日、マッサージ師の女性55歳が現金約90万5000円を騙し取れる詐欺事件が起きたと発表しました。
うん、
宇宙飛行士の古川聡さんを名乗る者から SNS を通じて、小惑星の配送には料金がかかるなどと嘘を言われて騙されたということです。古川さんは国際宇宙ステーションでの滞在を終えて日本時間12日に地球に帰還 金の要求が続いていたところ、女性が古川さんが帰還したニュースを見て、帰還間際にそんなメッセージを送ってくるわけがないと被害に気づいたということです。書によると、女性は2月下旬に自身のスマートフォンに古川さんを名乗る者から国際宇宙ステーション ISS からこんにちはなどとするメッセージを SNS を通じて届き、やり取りをするようになりました。その後、私たちはこの宇宙で非常に有用で重要な元素を含む小惑星を発見した。その小惑星なるものの輸送を手伝ってほしい。小惑星の配送には料金がかかるなどと言われ、信じた女性は電子マネーを購入して券面番号を伝えたり、指定された第三者の銀行口座に振り込んだりして現金90万5千円を騙し取られたということです。署は現金を振り込むよう指示する者は詐欺として必ず警察に相談してほしいと注意を呼びかけているということです。
いやー、それは勝手に輸送してはいけないでしょ、多分。
ああ、まあ月の石とか持って帰ってきてはいましたけどね。
国家プロジェクトでしょ、その小惑星を移動させるのは、
うん。宅配便で送っちゃいけないと思うんですよね。っ
ていうか、その業者ずいぶんすごいよね。
すごいですよね。NASA の信頼がある。JAXA からも信頼されている。
フェデックスなんですかね。
ああ、そうね。福山通運とかではない可能性が高いですよね。
いや
ー、大体宇宙ステーションは小惑星を発見しないと思うんですよね。
そうだね。
うん。それは宇宙望遠鏡とかの仕事であって。
小惑星って動かせないよねっていう
ところもある。小惑星掴んだんでしょうね、きっとね。
本当に小だね、それ。だいぶちっちゃいよ。
あの、カナダアームとかで掴んだんだって。
いやー、でも、これ最後面白いですよね。今こんなメールが来るわけがないって、そこで気づくんだって。
そうそう。だって今、ちょうど大気圏に突入してるかもしれない時間なのにっていう。なんでツイッターでメッセージが来るんだろうみたいなさ。
そこで冷静になるって逆にすごいよね。
すごいね。落下ナウみたいな。
いや、これは、もう何ですかね。これをこう送って、万に一つって思って送ったら、反応があったよってなっただろうね、向こうも、ね。
絶対そうですよね。やってる側も驚いたと思いますよ。まさか本当に送ってくれるやついるんだっていう。
まあだから、その、突拍子もなければない方がいいとは言うけどもさ、と。小惑星だぜ、と。
ねえ。まあだから、よほど世間に疎いんじゃないですか、この人は。
まあ、いやー。まあ、なんですかね。断片的なんだろうね、情報が。
ああ、まあもちろんね。
ね、宇宙ステーションに行ってんのはわかるけど、宇宙ステーションにどんなことをしてるのか、みたいな、でもニュースとかでやってるよね。
そういうの全然見てないとね、知らないんでしょうね。古川さんが向こうでどういう実験をされてるのかみたいなことを知ってないと、こういうことになる。
ねえ、なんかもしかしたら古川さんが、実はスポーツ賭博でちょっとあれがあって、みたいな、ね。
ああ、借金があって。
そうそう、ちょっとこう、うん、ニュースが二つ混じってなんか真実味を帯びてくるみたいな、もしかしたら勘違いしちゃうかもしれない、
ね。ISS から、違法カジノにっていう。大体ISS から個人的な通信ってできるのかな？
できないでしょ。
ねえ、あれ宇宙間通信ですから、多分いちいち NASA とか通ると思うんですよね。
X ビデオズとか見れないはずですから
ね。見れないですよね。
お前、無駄に情報を使うなよって、ね。通信コストかかんだから宇宙は。
ああ、なんで大気圏を突破してエロビデオを見てるんだっていう話になるからね。それ絶対記録されるしね。
まあ、実験としてはね、あり得るかもしれないですけどね、そのね。
ああ、ちゃんとインターネットができるかどうかっていうね。う
ん、あとね、ちゃんと射精ができるのかな、この状況でも。
ああ、そっちがっていう。
生物学的なね、学術的なテストかもしれないです。
ああ、そんなのはね、天下でも持ってきゃいいじゃないですかっていう感じですけど。う
ん、まあ、ちょっとこういうの多いですよ。ね。うん、ね。
ちょっと前に取り上げた、あなた逮捕されますよ詐欺っていうのが、
はいはいはい。
最近結構あるんですよ。
お
ー。ニュースになってるぐらい騙されてる人多いんですよね。で、その中で警視庁の偽物サイトに誘導されてみたいなことも増えてるみたいですね。
あー。
基本的に他人がいきなり電話してきてお金をせびるのは全部詐欺ですよ。
まあ、そうだよね。まあでも、こんだけ言っているけども、引っかかっちゃう人が多いからね。で、これあれでしょ、成功するとそれがテンプレ化してこう、使われちゃうわけでしょ、多分ね。
そうですよ。だからこの人だけじゃないと思いますよ。宇宙ステーション詐欺。
宇宙ステーション詐欺。うん、なんか、ちょっとね、 宇宙ステーションに君も来ないかみたいな。まずは準備としてね、お金がかかるみたいな。
ああ、そうね。あの、うん、トレーニングに入る費用としてっていうのが多分来るでしょうね。そうそうそう、
やはりまずはあの、なんか、なんでしょう。低酸素カプセルに入っていただくみたいなさ。とか。
その前に体力トレーニングとかからだと思いますけどね。でもそうやればさ、トレーニングの名のもとにずーっとお金取れるもんね。
いや、そうだから私のこの知り合いのじゃない、ここのね、指定のなんか、ジムに行ってくださいとか言ってたわけのわかんないさ、ビルに行かされてさ、ね。ああ、いいじゃん。そんでそのなんかあの、なんですか、変な無重力を体験するバンドみたいなのつけられて、ジャンプしたり。シルクドソレイユ的な感じした。で、ごめん、やっぱり3年ぐらいはトレーニングしないとさすがにね、みたいに言われちゃう。これやばい、長いですからね。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月21日、北海道ニュース UHB。妻を殴った夫を逮捕。
うん、
北海道函館市の73歳の夫は、20日午後8時30分頃、自宅で60代の妻の背中を拳で殴ったとして、暴行の現行犯で逮捕されました。妻に怪我はありません。妻が背中を手で叩かれたなどと通報して駆けつけた警察官が夫を取り押さえました。夫は調べに対し、夕食のチーズが置いてある場所を妻に尋ねたが、妻が牛乳の横にあるなどと言って、回答が雑だったので腹が立ったなどと話しているということです。夫は酒を飲んでいたということで、警察では経緯を調べているということです。まあ、おつまみなんでしょうね。
牛乳の隣にあるは雑なんだ。
雑ですかね。乳製品置き場ってことでいいんじゃないですか。
わかりやすい気がするんだけどね。
ねえ、牛乳の横ってことはまあドアポケットですかね。
と思うよね。うん、普通はね。いやわかんない。もしかしたら北海道だから。
お、
牛乳がもうちょっと違う形の容器に入ってるかもしれない、
ね。ああ、あのガロンタンクみたいなやつに。
銀のやつに入ってるから。ドアポケットではないかもしれない。
そうするともう同じ部屋にはないよね。
だから、うん、隣っていうのは非常に曖昧なのかもしれない。
曖昧ですよ。隣の牛舎にって可能性があるよ、
ね。そうかもしれない。もはや。
いやいや、函館市だからね。
か。
うん。
まあ。
十勝とかじゃないからさ。
まあ、ね、少なくともただあれかな。牛乳の隣ではなく、まあ牛乳の隣で何とかの隣っていう風にすれば、何のか間か若がわかるから。
ああ、もうちょっと絞り込んで欲しかったと。
もしくは牛乳がいっぱいあると。25本ぐらいあるじゃないか。
どれの隣だと。
そうそうそう。
北海道舐めんなっていうね。
そう、ふざけるんじゃない。乳製品ばっかなんだよ、この冷蔵庫は。
3月25日、テレビ高知、盗撮疑いで男性職員を懲戒処分。高知県は女子学生のスカートの中を盗撮した疑いで逮捕・送検された男性職員54歳を停職6ヶ月の懲戒処分としました。県によると男性は去年12月、路面電車の中で女子学生のスカートの中にスマートフォンを差し入れて盗撮した疑いで現行犯逮捕されました。これ以外にも女子学生4人に対して盗撮した疑いで2月16日に高知地方検察庁に送検されています。男性は県の聞き取りに対して、15年前から5年ほど盗撮をしていたが、しばらくはやめていた。スマートフォンの機種が変わってカメラが良くなったからやった、などと話しているということです。職員の逮捕送検を受けて、県は男性を停職6ヶ月の懲戒処分としました。男性は25日付で退職届を提出し、県が受理したということです。
いやー。なんですかね、その前だってでも、機種は悪いけど、カメラは悪いけど、って言ったけど、
そうですね。その時は自分の意思で辞めたんでしょうね。
そうか。そう
ね、だけども機種変したところ予想外に画質がいいのでと。
これものすごくズームできるじゃんってなっちゃった。
暗いところに強いじゃんみたいなね。
いやノイズが発生しないねみたいな、
ね。ああ、そうね。ISO感度がいいっていう。
ことだったのかな。
かもしれないですよね。もしくは Android の AI 機能でっていう。うん。
試してみたくなっちゃったのが最初買った時に、さあこれで普通花を撮るかみたいなね、やってみて。
そうだよね。
綺麗に撮れるなと。
うん、こう予想外に綺麗に撮れたなと。
ということはと。
そういえば俺はと。
あれかな、なんかエロカメラマンとしての血が騒ぎ始めてしまった。
そうですよね。だからまあ選択肢としてカメラがないモデルってのもやっぱあった方がいいんだろうね。
そうだね、こういう人はね、
やっぱある種の病気なわけじゃないですか。
うん、あるとってことだからね。
あると取っちゃうんですよ。お薬手出すのと近いもんがあるわけですよね。
だからまあ そうだね。ちょっとこう、もしかしたら、あれですよね。
はい、
判決として、カメラのついていない携帯にしろってなことかもしれないしね。
ああ、裁判長、お達しはね。
そう。
うん。でも裁判長、今そういうモデルが売ってないんですよ、と。
そうだね。
シャープさんに作ってくださいよ、と。
そういう人用に。
そういうことになるんですかね。
それ持ってたらもう、そういう認定じゃんっていう。
まあまあまあ、カメラなんていらないよというシンプルライフをお好みの方にも。
ああ、まあ、それも、それね、絶対増えてくると思うんだよね。
だってほら、セキュリティクリアランスとか言ってさ、いろいろ厳しいところもあるわけで、ね、カメラ持って入れませんよみたいな部屋があるじゃないですか。
案外もうスマホじゃなく、また戻ってきてる。ね、戻ろうとしてる人もいると思うからさ。
ね、そうですよね。
あと、なんていうの、カメラをちゃんと持ってる人にとってはさ、なんかスマホのカメラって、これにお金払うのはどうかなと思ってると思うんだよね。
ああ、でもね、実際映画監督がスマホだけで映画撮ったりしてますしね。うん、あとあれだ、カメラ割る。もう自主的に買ったら割るしかないですよ。
そう、あとはどうですか、強制的に魚眼レンズにされる。はい、これは、もう風景画っていうか、全体図しか見えないみたいな。
そうだね、スカートの中撮るとなんか、プラネタリウムみたいなのが映ってるっていう。
どこにフォーカスしていいのかわかんないみたいな。
これでは興奮しないぞと。
そうそうそう。
タレコミいただきました。ふちゃこさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月25日、TBS。工事現場、足場が盗まれる。
お、
埼玉県本庄市の資材置き場から、工事現場で使用される鉄製の足場の板、およそ1000枚が盗まれていたことが分かりました。被害総額はおよそ1100万円に上るということで、警察が窃盗の疑いで捜査しています。
いやー、
3月25日の午前7時頃に、埼玉県にある資材置き場で、建設会社の関係者から、仕事で使っている足場が1000枚ぐらい盗まれたと110番通報がありました。警察によると、盗まれたのは、工事現場などで使う鉄製の足場板およそ1000枚や、足場で使う鉄製の階段15個などで、被害総額はおよそ1100万円に上るということです。埼玉県内では今年に入って同様の鉄製の足場などが盗まれる被害が4件確認されていて、警察は今回の事件との関係を調べるとともに窃盗の疑いで捜査しているということです。
いやー、すごいね。
すごいね。規模的に今までで一番でかいかな。
もはや仕事だよね、この取り方。何人でやってるんだっていう世界。
ああ、そうだよね。午前7時頃に通報があったってことで、まあ出勤してきたらなかった系ですから、夜中に盗まれたんですよね。
すごいね。
すごいよね。少なくとも何トンかのトラックで来てるはずですよね。
いやー、そうでしょう。
ねえ。
ああ、これはちょっと、いや、こんなのはさすがに、そんなに厳重な警備じゃないでしょうからね。資材置き場が。
ねえ、あれはね、だいたいビニールシート被せてそのまんまっていう感じですよね。う
ん、いや、なんか私建設作業中だったら嫌だなと思ったんですよ。その足場取っちゃうと。
どんどん抜かれていくっていう。
上にまだ人がいるんですよ。
降りながらよ。
そういう取り方はやめろっていうことかなと。
なあ、もうそういうゲームみたいだもんね、それ。
さあ、これを抜いたら崩れんじゃないか。
ジェンガっぽいやつだ。
それはやめとけ、みたいな。
ああ、最終的にはね。地上10階にいるやつが足場2本で支えられているみたいな状況にするとゲームクリアっていう。うん。
スマホゲームにあった気がするっていう、
ね。ありそうですよね。
え、でもこれ、ある意味でもそう、倒れない程度にまびいていけばわかんないかもしれない。
まあ、ゲームほら、多分いろんな基準があって今の形になってるんでしょうから、あんま省けはしないでしょうね。
よくほら、アジアの国とかって、いまだに竹だったりしますからね。足場って。
そうだ、高層とかじゃなければ竹で十分なんでしょうけどね。
だから、足場が朝来たら竹に変わっているっていう。
ああ、置き換わっていたっていう。
置き換わ
っご丁寧に、鉄製のクランプはちゃんと入るサイズだったっていう。
ここはアジアかなって思わせる一瞬。
そうね。まあでもあれは多分ずっとやってきて安全性とかが高められていった結果今の足場の形が出来上がってたんでしょうから、今更竹に戻すと安全性とかが低下しそうですよね。
そうだね、
うん。やっぱりあれですかね、この間言ったみたいに鉄並みに頑丈だけども盗んでも価値がないものに差し替えていくしかないですかね。
ああ、溶かしたら意味がないみたいなね。
そう、売れないものにするしかないですよね。
そうか、硬いけど役に立たない。
そう。だから鉄はさ、再利用するからみんな取って売っちゃうわけでしょ？つまり買う人がいるわけですよ。
そうだね。
買う人がいない素材にすればいい。うん、
プラスチックとかの方がいいね。
そうですよね。
ねえ、なんか。再利用して、ペットボトルから作ったこの足場と。なんか、ふにゃふにゃするな。
ああ。 そうね。ユニクロから足場がリリースっていう、元はフリースでしたみたいなやつをさ。
うん。そう、いいかもしんないです。
タレコミいただきました。坂瀬プラスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月25日、IT メディア。ネクスコ西日本、USB メモリを紛失。
うん。
西日本高速道路、ネクスコ西日本は3月15日、個人情報191人分を保存していた可能性がある USB メモリを紛失したと発表しました。データは暗号化していたということですが、メモリ本体にパスワードが貼り付けられていたということです。保存していた可能性のある情報は191人分の氏名、住所などです。いずれも、道路を損傷させた人に復旧費用の負担を求める原因者負担金に関する情報だということです。紛失は2月13日に判明、社員が気づき捜索したが見つかりませんでした。情報を保存していた可能性がある人には個別に連絡をするということです。
これは、すごいですね。
昭和かなっていうね。うん、まあ、昭和に USB メモリーはなかったのかな、平成か。
まあでもやってることはフロッピーと一緒だもんね。
同じですよね、
うん。
モニターの横に付箋でパスワード書いてる RK おじさんですよね。
そうだね、う
ん。あれも相当見なくなりましたけどね、今。
まあこれは、親切という、拾い主に対して親切だよね。
ですよね。
ここに書いてあるんだ。
その想像ができなかったのかって話ですよ。
いやー、これはすごいな。
すごいよね。まあだから、クラウドとかでもないしね。うん、二段階認証でもないしっていう。
うん。
うん。ネクスコはそういう意識でやってますってことですよね。
いや、そうでしょうね。
ねえ。
いやー、これ、まあでもね、これ、悪用されればほら、また詐欺に使われるじゃないですかね、こういう。
ああ、そうですよ。
また事故起こしてますよね、とか。損傷してますよね。今は鉄が高いんですよね、とか。
ああ、そういえばあそこの資材置き場にはね、っていう。うん、
いやー、ちょっとこれ。まあそもそもでも USB なんだねっていうね。
まあ USB 相当使わなくなったけどね。
ねえ、なんか見ない、例えば USB のだってスロットがない機種も多くなってきてる時代ですからね。
そうね。まあセキュリティ考える上ではね。
まあでもあと、なんですかね。この書いてあるパスワードが、実はフェイクっていうのがいいけどね。これを入れてしまうとと。
ああ、データが消えちゃうぞみたいなね。
そう。
うん。偽パスワードを貼っておくっていう。
逆に刺した PC がハッキングされるっていう。そこまでのセキュリティだったらね。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月26日、クーリエジャポン。スタバが差別をしている裁判。コーヒーショップで牛乳の代わりに豆乳やアーモンドミルク、オートミルクなどの植物性のものを選択すると追加料金を課されることがあります。この追加料金の請求をめぐって、アメリカスターバックスの常連たちが同社に対し500万ドル、約7億5000万円相当の集団訴訟を起こしています。訴訟を起こしたのはカリフォルニア州在住の3人で、ロサンゼルスタイムズ紙によると、この3人は全員が乳糖不耐性もしくは牛乳アレルギーを持っているということです。彼らは乳製品を摂取すると腹痛や消化管の炎症、便通異常、さらには嘔吐などの問題を引き起こす可能性があるということです。問題の焦点は被告らが障害を持つ米国人法によって、また州の差別法によって保護される障害を抱えていることで、スターバックスはこの乳糖不耐性を抱える顧客に対し追加料金を課すという差別をしているという訴えです。よってこの訴訟は差別に関するものだと米国側の代理人は述べています。一方、スターバックス側は、ドリップコーヒーやアメリカーノ、アイスコーヒー、紅茶などに最大4オンスの代替ミルクを無料で追加できる。また、スターバックス、リワード会員は、ポイントを利用して代替ミルクに置き換えられる。代替ミルクへの課金は、エスプレッソショットやシロップの追加など、その他の飲料カスタマイズに課金するのと同様の仕組みだと説明しています。原告側は2018年以降、牛乳をオートミルクやアーモンドミルクに置き換えるために、ラテやフラペチーノなどのドリンクを一つ注文するたびに、50セントから80セントの追加料金を支払ってきたということです。しかし、これらの代替ミルクのコストは牛乳とほぼ同等であるため、追加料金を請求する正当な理由はないと主張しているということです。
はぁ、
あ。ああ、まあ、乳糖不耐性は仕方ないですよね。
いや、それは普通にブラックコーヒー飲めばみたいな。なぜそこトライするんだ。
ああ、そう、苦いのは苦手なんでしょうね。
いや、でもなんだかんだでスターバックスに通ってるってことでしょ、この人たちは。
そうですね、別のとこには行ってない。
常連のくせにってのが嫌だね。
ああ。
なんとなくね。
そうね。まあ、スターバックス側の言い分としては、代替ミルクがあるし、っていうことなんだけど、その、 大体ミルクの費用は元々の牛乳と変わらないんだから、差し替えるために料金取るのがおかしいだろうと。
ああ、なるほどね。
いうふうに言ってるわけですよね。
なるほどね。
うん。でも、まあ、用意するだけでコストはかかるからね。これはあれですよね。原材料費しか見ないで、高い高いって文句言う人とはあんまり変わんないか
もしれないですね。うん、だって、一日一杯しか売れないんだったら、ほとんどあと捨てなきゃいけないんですよってのがあるかもしれないしね。
そういうね、店舗側のコスト意識みたいなものは伝わってないですよね。
いやー、これ、なんでも、いや、だからさ、そういう店をやりゃいいじゃんってことだよね。
ああ、そうだね。三人で仲良く。
やれよと。そういう人たちもいるんだからさ、と。なんかこう、逆にね、依存しようとしてますよね、他の。やってもらおうとしてる感がちょっと良くないよね。
ああ、まあ、アメリカで訴訟っていうだけでちょっと疑いの目で見られる部分もあるしね。
まあね。まあね。探してるだろう、お前とこれ。なんとか絞り出しただろう、この案って思う、ね。
最近マクド訴訟するのも飽きたなと。
そう。
うん、スタバ行けねえかな、みたいな。
いやー、お、あれでしょ、スタバで話し合ってんじゃん。で、ふと、おー、俺さ
ー、
みたいな。
ああ、俺牛乳飲めないんだよね、みたいな。
いやー、これ、本当にさ、いや、ちょっとこういうのを聞くとなかなかやっぱこの、なんですか、カリフォル、特にね、カリフォルニア州とかのね。
そうだね。
行き過ぎた、なんでしょう、リベラルなね、感じも、ちょっと、これゆえに大統領選が揉めてるのかなって思うことだよね。
だから、費用もさ、5000万円とか要求するから余計にそう見られるんですよね。
まあ、そうそう。
差別を認めろって言うんだったら、こういう金額をやんない方が逆にいいわけですよ。
いや、だから今後、その追加はやめてくれとかさ。
そう、謝罪して認めろみたいな話で1ドル訴訟とかにすればいいんですよ。
うん。うん、なんか過去でもスターバックスで太りすぎたとかなんとかって訴訟もあったような気もするし、だからね。
フラペチーノ訴訟みたいなのが。
そう。うん、だから、なんですかね、本当にその、まあ、なんとなくでもさ、そういうの訴える弁護士も いるし、はい、それを会社側としては、要は防衛するために弁護士も雇っているわけだから、
あ、そうです。
弁護士としてはもうこういうのはやっぱりやりたくなっちゃうよ、どっちの立場からもね。
ああ、なるほど、そういうことか。
うん、まあやっぱマッチポンプ感が、ね、あるよね。
じゃあもう弁護士として殴り合えよと。
どっちが強い。いや、結託しててもおかしくないぐらいだよね。
ああ、ね、そうで、今度そういうことで訴えるんでよろしくっていう。
で、まあじゃあ、和解にすれば両方お金がもらえるみたいな。
この辺が落としどころだよね。
そうそうそう。結局どっちもほら、動けばお金になるみたいになっちゃうとさ。
俺らは損しないからね。
しないよね。ちょっとは危ないなって思っちゃうよね。
これでカリフォルニアの多くな奴らを引っ掛けようぜっていうね。3月28日、毎日新聞。ネットカフェの天井裏に侵入。東京国税局は28日、東京都内のインターネットカフェで盗撮を繰り返したとして、同局業務センター江東東分室に勤務する男性職員36歳を懲戒免職にしました。同局によると、元職員は2023年の7月から11月にインターネットカフェ2店で男性用シャワールームから天井裏に侵入、女性用シャワールームの上部に移動して通気口から動画を撮影したとされています。計32回の侵入を認めていて、被害者や周囲の方に迷惑をかけて申し訳ないと話しているということです。元職員は警視庁に逮捕され、建造物侵入罪と性的肢体撮影処罰法違反で起訴されたということです。
いや
ー、私、趣味でダイハードをやってるものですけども、ね。もう慣れてますよ。32回侵入しているっていうね。
中富ビルディングかなんかでね。
ですよね。
やったんでしょう
か
ね。
うん、多分中富も今あったらインターネットカフェがあっただろうっていう。うん、
いやー、これすごいね、でもね。
でもこれ、直近で2回目ぐらいですよね。天井裏に侵入してっていう。
まあ、案外天井裏って入れるんだっていう。
そこに入ることに気づいてる奴がいるんですよね。
まあでも確かにその、緊急の時とか、ね、入れなきゃ意味なんかないわけだから。
もちろんあれは多分工事用とか点検用とかに穴が開いてるわけですからね。
だから、要は登るとこさえあればってことでしょ？足がかりがあればってことなんだね。
だから、脚立かなんか持っていけばってことですよね。
あ、わかった。
はい。
ネカフェのあれじゃない、その、漫画の上の段撮る用のやつとかを。はい。キルキルキルキルキルキルって言って何か。ああ。シャワールームまで押していく。
持ってっちゃうっていうね。お客様困りますってことになんなかったのかな。
いやー、ちょっと上の方のシャワーを撮りたくて、みたいな。
ああ。
いやー。
なんだろうね。あんま目立たない折りたたみ脚立とかあるのかな
折りたたみ脚立を持って、いや、あれじゃないやっぱり。脚立まで行かなくても、ほら、やっぱりダイハード的にさ、その場であるもので組み立てるみたいな。まあ、ロープぐらいは持って、行くかもしれないけど、うまくこう足がかかるようにさ。
だってさ、天井にさ、ちょっとポコッと四角い穴が開いてて、それに蓋がされてるだけじゃないですか。ロープかけられる場所ないよね。
うん、そう。いやいや、だからあれじゃないな。はい。もうこうなったらあれでしょ。ミッションインポッシブルのプシュッっていう、だからバキュームじゃないけど、トイレのスッポンみたいなやつで、天井にパシュッって行ってから、ワイヤーを引き上げてグリグリグリグリグリっていう。
ああ、そうね。水鉄砲みたいなやつで発射すると先端に、
スッポンがついてる。
スッポンがついてるロープ付きの紐が射出されるっていうやつですよね。
で、ボタンを押すとリールが巻かれてもいい。
キュキュキュキュキュっていう。
もう、完全なミッションインポッシブルスタイルで。
ああ、やってることはね、そうなんだけどね。その後、待ってる結果が全然別物っていう。
一応世界を救うためだと思っているってい
う、ね。ああ、そうだね。
これは仕方なしにやるんだ。
隣のシャワー室にいるやつがどっかのエージェントの可能性はゼロではないから、
ね。そう。うん、まあ、テーマ曲流せばそれっぽくなるじゃないかと。
ああ、でんでんってのが流れてくればね。
なんとなく、ドラマチックな俺はことをしている気がする。
まあもしかしたらね、うん、犯行時に持っていた iPhone の Spotify アプリからは流れていた可能性はあるけども、
そう。
それはあれですよね。駅の階段降りるときにミュージックステーションのテーマ曲を流すと気持ちいいみたいなレベルの話ですよね。うん、
そう。
で、でもシャワー室だから手桶とかもないよね。あるのはシャンプー、リンスぐらいだよね。
まあシャワーです
から。だから、シャワーのさ、かけるところが低いところと高いところがあって、その低いところに足をかけて高いところに登っていくみたいなことかな。
だからもしかしたらそこにはめると、なんか足がかりになるようなものを自作してる可能性があるよね。シャワーヘッドを改造して。
3D プリンターで自作してきているっていう。3月29日、FNN プライムオンライン、サザエ密漁。防衛省は29日、2023年7月17日の午後2時頃に、サザエ29個を密漁したとして、防衛装備庁と50代の防衛技官を停職5日の停職処分にしたと発表しました。当日は海の日の祝日で、ポケットにサザエを入れているところを海上保安庁の職員が発見。その後、防衛技官は書類送検され、12月に横須賀簡易裁判所で罰金15万円の略式命令を受けました。防衛技官は、冷たい海に浸かりたくて一人で海水浴場に出かけた。たまたまサザエを見つけて家で食べようと思って取ったと説明。反省しているということです。たまたまの量じゃないですよね。
まあ、ちょっとね。
ポケットに29個入るってどういうことだって話ですよね。
だから、全身ポケットだよね。少なくとも海パンではなくと思うよね。ああ、
そうだね。潤沢にポケットのある上着とかを着てないと無理ですよね。
そうだよね。
もしくは防衛庁だからシックスポケットっていう可能性もね。ももの脇にはっていうことですよね。
ああ、まあそうだね、うん。それはあり得るよね。
あり得ますよね。
まあちょっとこれは。
まあ大体その冷たい海に入りたくてっていう最初の言い訳からちょっと怪しいですもんね。うん。7月17日、まあちょっとまだ寒いのか。
まあでも、ちょっとね、何ですかね、でもサザエだからいいと思ったんじゃない？アワビはダメだけどと。
ああ、そうかね。だいたい食べられる貝類や漁業権がありますよね。
さすがにいいと。あ、ね、まあ、末端価格が。まあ、サザエは100円ぐらいかな、みたいな。
ああ、それは随分世間知らずですねって話ですよね。
もしかしたら、アワビはいけないけど。
横須賀ですからね、その辺の海の家行ったって100円でサザエは食えないですよね。
だけど、ちょっとまあ、もう転売なんでしょうけど、転売。
転売かね。まあ本当に自分で食べるためだった可能性はないくはないけどね。
まあ、そっか。まあだからと言ってダメなんでしょうけども。ね。
サザエ食べ放題ですよね。
なんかでもこういうのって、はい、もう本当に、いっぱいいますよね、そういう人ってね。
ああ、いっぱいいますよ。最近よく聞くのはさ、こっちに住んでいる中国人の人が日本のルール守んないで漁業権とか知らないから取りまくっちゃうみたいな話はありますよね。
まあ確かにそれはない国もあるでしょう、みたいな話だもんね。
そう、だからあんまり公共物制限する法律があるってこと知らないんですよね。
落ちてるんだから、ってことだよね。
そういうことですよ。
ああ。
自分のテリトリー以外はっていうことですよね。 だからずいぶん初期の方にもさ、外国人の方でこっちに勉強しに来てるとか働きに来てる方がヤギを捕まえて食べてしまったみたいなさ、
あったね、
ニュースから始まってるじゃないですか。
まあ野生のものはいいだろうっていう、
ね、そういうことですよね。誰のものでもないだろうって思ってる。
あーだ、あれだ。土の土地は誰のもんでもないみたいな。早もん勝ちだろ
う。アスファルトじゃなければどこでもいいっていう。
そうそうそう。まあ、でも、確かにそうだよね。いや、子供とかも多分理解できないと思うんだよ、基本的には。海にいるんだから、とかさ。
そうだ ね。うん。それはだからちゃんと親が教えなきゃダメなんですよ。
カブトムシ取るのは OK っぽい。
だそうだね。
でもなんでエビはダメなのみたいな。
ああ、そう、ね。じゃあお前は食卓にカブトムシが上がったのを見たことがあるかって話ですよ。
やっぱりそこなんでしょ。
そういうことですよね。ね、
でもカブトムシだって売れるやつとかもいるもんね。
ああ、そうね。クワガタに比べればだいぶ安いと思いますけども。
漁業権ではないけどってことか。
だから森の持ち主とかがいたらダメですよ。
山のね、山に持ち主がいたらダメってことか。
そういうことです。
いやー、でも逆にだから海はなんとなく地主いないよね、みたいな。
ああ、そうだよね。
うわ、やっぱ結構これ漁業権は理解はあんま得られないかもしれない。そうなってるけどっていう。
ああ、目に見えないじゃんっていうね。
決まりだよって、そうそうそう、言うしかないよね。う
ん、じゃあ沖のどこまでがダメなんだよっていうさ。
そう、
だ
から、ね。
タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月29日、HBC 北海道放送。診断書を偽造、女性を懲戒免職、うん。札幌市教育委員会は、私立小学校に勤務する47歳の女性栄養士が、おととし11月以降に、病院の診断書を偽造して、7回にわたって100日以上不正に病気休暇を取得したなどとして、懲戒免職としました。提出された偽物の診断書7通には、実在する3つの病院名が記載されていて、市販されている印鑑が押されていました。その後、病院の住所が実際とは違うことに同僚らが気づき、不正が発覚したということです。聞き取りに対し、女性栄養士は、休む本当の理由を言いたくなかったなどと話しているということです。また、女性栄養士は、去年4月から8月までの間に、家族が運転する車で通勤していたにもかかわらず、バス通勤していると偽って通勤手当7万5000円を不正に取得していたということです。
なるほど。
そういう人なんじゃないかなっていう。
うん、まあ、そう、怪しんだ人が調べてるよね、これはね。
そういうことですよね。うん、そんな診断書とかさ、まじまじ見ない気がするんですよ。
住所とかまでね。
ねえ。まあ、たまたま病院の住所知ってただけかもしんないけどね。
もしかしたら、あれじゃないの、本籍地どこでもいいからつってなんか変な皇居にする人とかいるから、あれと一緒です。これ、Google の本社じゃないみたいな。
ああ。そうね。適当な住所書いてたっていう可能性はあるよね。
なぜカリフォルニアなんだろうみたいな。
ええー、っていうね、うん。そんななぜ保険の効かないところで受診をっていう。てか、そういうことするんだったら、それぐらいちゃんと調べて書けよって話ですよね。
ねえ、なんでそこまで、いや、印鑑とかまでやってんのにね。
ねえ。しかも本当の理由は言いたくないっていうさ、その決意があって、このずさんさですよ。なんかおかしいですよね。
まあ、栄養士ってことは。
あ、
ねえ、俺、自分が給食を作ったりみたいな、そっちですよね。
そうですね。給食のメニュー決めてる人です。
メニューが決まんなかったんじゃないああ、ダメだ、もうネタがないって。
ああ、
休もうって。
ああ。そうね、子供の栄養バランスと給食費と飽きずに食べられる食事のいろいろと板挟みになってしまったっていう。
もう無理
もうローテーションできるものがないよ毎日カレー食っとけって感じのね。
いつからかもうちゃんこになっていたって。
毎日豚汁とかね。うん、鍋とかそういうので。
ちょっとね、そういう理由だったかもしれない。
では、不審者の方行きましょうか。
はい。
まとめていきます。3月28日、大阪、午前8時30分頃、路上で通学途中の男子生徒に、高齢の女性が、教育委員会のものです。どこの中学校ですか？朝ごはんは何を食べましたか？などと話しかけてきたということです。
まあ、ありがちな調査っぽいけれども。
調査ね。教育委員会がね、ご飯調査ですね。
ちょっとなんかね、いつものプロファイリングと合わないよね。このおばさんがこれ聞いてくるのね。
なんですかね。ちゃんと最近の若いもんは飯を食っとるのかと。
純粋に知りたい。
知りたかった。でもいきなりその辺のおばさんが声かけると怪しまれるので、教育委員会を名乗ってみた。 そこまで熱心だったらね、普通に名乗って聞けばいいと思うんだけどね。
教育に関心がある系 YouTuber なんですけどと。
ああ、そうね。おばあちゃん YouTuber デビューしたんでってことで。
まあ、あとは、あれかな、あの、ケロッグの会社の人かもしれないけど、
ね。最近ケロッグが若い人に売れてないと。
そうそう。何か違う気がするっていう。
ミルクボーイのせいじゃないかって、ね。
そうだね。なんか印象が悪くなった気がする。
ちゃんと実地の調査をしようっていう。
そう。
3月28日、京都、午後5時50分頃。小学生らに対して男が近づいてきて、肌年齢何歳などという言葉をかける事案が発生したということです。
自己申告なんだ、肌年齢って。
肌年齢分かんないと分かんないですよね。
いや、おじさんが持ってるならまだしもね。
ああ、そうね。あの、肌の表面を顕微鏡みたいに拡大する機械をね。
そう、だからデパートの1階の人が持ってるようなやつ。
そう
ですね。ちょっと測ってみましょう、みたいなさ。
そんなあなたにはこの乳液がおすすめです、みたいなやつね。
そういうの持ってるのは、ちょっと測ってみたいと思っちゃうかもしれないじゃん。
ああ、そういうガジェットとして面白そうだけどね。大体小学生の肌年齢は、年齢相応ですよ、きっとね。
実年齢と合ってるだろ、普通っていうね。
変わんないと思うよ。
いや、そこはもうおじさんの。あれじゃない、でもあれだったらいいですよね。
はい、
昔あった、Google グラスみたいのでさ、見てくんの。スカウターみたいに。
快適でわかるっていう。
ビビビビビビ、何みたいな。戦闘力が、肌年齢が、とんでもないことになっている。
ああ、新生児並みだとっていう。
そう。フリーザ様ごっこはやめろっていう。
ああ、あんまり肌年齢若いとボンっていくやつですよね。
そう。ビビビビビ、ボンですよ、ね。
ああ。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月30日、兵庫県、午前10時30分頃、路上で成人男性に対して、160センチぐらいの紙袋を頭に被った男が、車に向かって手を振って走って追いかけてきた、ということです。男は黒い服を着て黒い紙袋を被っていたということですね。
黒子かな？
お。あの、黒子の顔にかかってるやつが紙袋に見えただけだと。見間違いです。
かもね。
よく見てくださいと。目のところに穴が開いてるでしょうと。
そう。
じゃあ紙袋じゃねえかって話ですけどね。
何がしたかったのかよくわかんない。
わかんないよ、ね。
手を振ってくる。
手を振って走って追いかけてきた。
お
ー。謎ですよね。走ってる車に対して顔を隠した状態で追いかけてくる。なんすかね、煽り運転みたいなことねえ。徒歩で煽ってくるやつ。
まあ、そうなるよね。
なるよね。徒歩暴走族みたいなのいましたよね。
まあ、顔をそれで隠しているのはちょっとよくわかんないけど。
前見えんのか、それで。
あ、前は見えてんのかな。
ねえ、透けて見えてんのかね。
ちょっとまあでも、危ないよね。正直ね。惹かれるよね。
まあ普通に考えたらお前の方が危ないよねって話ですよね。あれじゃないの？最近はさ、こういうことすると、ドライブレコーダーに映って SNS に上げられたりするから、あらかじめ顔を隠している。
ああ。
俺は第二のひょっこりはんになりたくないんだと。
防衛してんの、もうすでに。
防衛ね。でもそれってやっぱお前悪いことするつもりじゃんって話ですからね。
ねえ、これでなんかほら、露出とかしてたらわかるんだけど、そうでもないっていうのがまたちょっとよくわからない。
わかんない。
あれかな？新しい形のヒッチハイクかもしれない。乗せてくれ。
顔は出せないんだけどもと。
事情があって。
ぜひとも乗せてほしいんですってことで手を振ってきた。
最近ほら、監視カメラ社会だから。
ああ。
だとすると、お前、逃亡犯だよね。
ねえ、お前、指名手配されてないかって話だね。
どこでもいい、遠くに行ってくれって言うだろう、ね。
ああ。
ことかも。
ここじゃない、どこかへっていう。
そうそう。
ちょっと、管轄が違うところへっていうね。
そう。
できれば、県をまたいでほしい。
川を越えろ、川を。
タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月2日、大阪、午前1時6分頃。女性に対して、可愛いな、SM できるかなどと声をかける事案が発生したということです。不審者は年齢30代から40代ぐらいで、肩にピンク色のタオルをかけて、青いクーラーボックスを引きずっていた男性だ、ということです。
いや、冷やしたグッズが入っているんです。
冷やしてるかどうかわかんないけどね。ただ単にいろいろ入って四角くて便利な箱として使ってる可能性はあると思いますけど。
いや、あれじゃん、うん、ひんやりドライアイスプレイをお願いします。
ああ、そうね。うん。いろいろ、これから入れるものがひんやりしてると気持ちいいんじゃないかっていう。縄も冷やしといた方がいいんじゃないかっていうね。
そう。
うん。またピンク色のタオルってのはね。うん、ピンクマンですよね。あらかじめ。
いやー、これはすごいね。
要するにスカウトものですよね、これはね。
ああ。
撮影するかどうかは別としてね。
女王様を探してたら面白いけどね。
道具は全部持ってきたからと。うん、あなた手ぶらで来れるんでどうですかっていうことですよね。
野良女王様を探してます。
探している。あの、自覚のない女王様を探しています。
ああ、それはいいかもね。
っていうことですよね。わしの目に狂いはないんでっていう。うん、迷惑な話だね。タレコミいただきました。ダッチャーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
7月1日、北海道ニュース UHB。3月31日の深夜に、北海道石狩市の路上で、レオタードを着用した不審な男が現れて、通行人の女性に下半身を見せつける事案がありました。
うん、
警察によると、31日の午後11時過ぎに、路上でイヤホンをしながら歩いていた20代の女性が何者かに肩を叩かれました。女性が振り返ると、レオタードを着た男が立っていて、レオタードの股間から下半身が露出していたということです。女性はその場から逃げて、通報を受けた警察官が現場に駆けつけましたが、男はすでに行方をくらましていました。警察は公然わいせつ事件として注意を呼びかけるとともに男の行方を追っているということです。
なんか、いなくなってる感からもうキャッツアイっぽいよね。
ぽさがね、うん。ただね、キャッツアイはポロリしないんですよね。
まあ、みんながしてほしいと思うけどしない。
しないんですよ。
うん。
うん。ちゃんと一線守るんですよね。破られたりもしないんですよね。
うん、キャッツカードはないのかね。
ああ、そうですよね。あなたの視線いただきましたっていう。
ああ、いいね。
わかんないけどね。帰ったら女性のカバンの中に何ていうかキャッツカードがあって可能性はなんかないよね。こんなのいいっていう。
いやーね
ー。それを持って指紋がついてないか調べようっていう話ですけどね。うん、
レオタードに出てるってことは改造してるってことだもんね。
レオタード、まあ脇から出しただけかもしんないからね。
ああ、そっかそっか。
うん。ハミチンですよね。
そうか。
そもそも大抵のレオタードはあれを収めるように作ってないからね。
まあそういう設計ではないよね。
ないんですよ、う
ん。あんまりレオタードって間近で見たことないからね。構造はわからんけど
と。まあバレエ鑑賞が趣味とかでなければあんまないですよね。あとあれか、室内競技の体操とかをね。
ああ、そうか、そうか、うん。
見に行ったことがなければ。
まあ、ちょっとでも、やっぱり音楽とか聞いてると、イヤホンとかしてると、ちょっと気づくのはやっぱ遅れるよね。
危ないんですよね。
危ないよね。
だ不審者対策としてはもう、電車降りたらイヤホンは外す。そしてメリケンサックをつける、
うん。
あとはもうダッシュで家に帰るしかないですね。
そうだね、はい。あとはなんかあれかな。だから音も、逆にさ、イヤホン取って、で、はい、スピーカーモードで大音量で変えるじゃん。できれば肩に乗っけてもらいたいけどもな、iPhone。
ラジカセスタイルでね。
そうそうそう、うん。威嚇しながら帰るっていうね。
確かにそうだわ。自転車で大音量でラジオ流してるおじさんとか近寄りたくないもんね。
そう。う
ん、あれは忌避効果があるんだ。
そう。で、やっぱり、できればギャングスターラップかなんか。ちょっと威圧しながら
帰る。サングラスをかけてね。
そうそう。
うん、金のネックレスをぶら下げてね。
そうそうそう、
うん。そんなことするよりも多分ね、日本放送とか流してる方がよっぽど近寄りがたいと思うよ。うん、何やってんだ夜中にこんな夜道で、スピーカーでっていうさ。
確かに。
やめておこうってなるじゃないですか。
その人が不審者に通報されてしまうわけだね。
ああ。というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
やっぱり宇宙ステーション詐欺。
あ、小惑星には送料がかかる。
これでもよくわからないのはさ、はい、そうするとあなたは儲かるんで、とか言ってないよね。
あ、そうですね。何かしらこの女性に対して利益があるような話がないですね。
どちらかというと何でしょうか？なんか、新種の、なんか何かが見つかって、とか言ってましたね。
あ、そうですね。だから、地球の科学の発展に寄与する形で。
ああ、だからそっちでアピールしてくんだ。
あ、それは珍しいね、確かに。
あなたも、うん、ってことだよね。
そうだね。
この地球の発展に手伝っていただけませんか？と、
ね。名前を残しませんかっていうタイプの。
ああ、この惑星名前つくんだ。そっち。
そっちか。糸川系だ。
ああ、ちょっと、もしかしたら、そうね、名声を得たいところに行ったもんね。
なるほどね。
アピールした。
ロマンスが通じない時用だ。
うん、そう。
うん、そういうのがあるのかっていうことですよね。名誉欲とかさ。
そうね。
正義感とかさ、そういうのを利用して、悪用して詐欺に使われる可能性があるわけですよ、今後は。
だから、やりとりの中で分かったんじゃない？この人はちょっと硬いなと。学術的価値に重きを置いてるなと。
だったら初めから宇宙ステーションとかを名乗るなって話ですよね。うん、もしかしたら調べがついてて、この人はそういうの興味があるぞっていうところに電話かけてきたかもしれないけどね。
ああ。
普段から SNS でそういうのつぶやいてると、そういう詐欺が来るという。
危ないね。ね。ターゲティングされてる。
大体 SNS なんかさ、趣味のことをつぶやいてる人多いわけですよ。
うん。
そうすると、その思考から、あなたに合った詐欺はこれですっていうのが導かれる。
そんな AI がいるんだ。
いるかもしんないね。
ねえ、うん。いやー、これはあり得るなー、なんかね。
う
ん、
普段から宇宙のことやってると、宇宙ステーションからメッセージが来る。
まあ、なんか、でもそういうのがないと、さすがに、ね、興味がないとこだと。
ね、突拍子もなすぎるよね。
うん、やっぱそういうのはあんのかもね。
普段から古代ギリシャとかについてつぶやいてると、古代の英雄を名乗る男からみたいな。
ああ、末裔です、みたいな。実はと。うちの家は滅亡したと思っているけれども、復興したいんじゃと。城はあるんじゃ、みたいな。
ああ。古代ギリシャとかに城はないけどね。うん、まあ、コロッセオとかですよね。
イメージで。
ああ。そうね。
そうか。いや、でもあり得るよね。
あり得ますよね。
ロマンスとか。いや、ロマンスじゃないけど、ロマンですからね、すべて。
ロマン、ロマン。
だから、うん、何にロマンを感じるかですからね。
そうですよね。実家がクレタ島にあるんで、みたいな話になるわけですよね。
あり得るね。写真とか送ってきそう。うん、絵はがき送ってきそうだもんね。ここって書いてあるんだ。家ここって。これか。
ああ、発掘すれば家があるんだっていうね。うん、まあ皆さんも発言にはお気をつけいただきたい。誰かが見てるぞと。
いや、そうそうそう。ね、本当に詐欺はどこにでもありますからね。
そうですよ。私がその不審者なんですがっていう人が名乗ってくることがあるよね、きっと。
そうだ、ね。
リスナーの方々のところにはね。
ああ、そうか。こんなんばっか聞いてると。
そうです。
あの放送された不審者のあの人ですけどってなっちゃうね。
そういうのが出てくる可能性がある。その場合はまあ、そのまんま警察に提出っていう形で。
そうだね。
うん、はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。